この音声は Google 社のノートブック LM を使用して AI が生成しています。そのため一部お聞き苦しい点があるかもしれませんが、ご了承ください。
こんにちは、方法ゲロ3月号をあなたと一緒に読み解いていきましょう。
こんにちは、よろしくお願いします。
今月一番の目玉は何といっても市役所の大きな組織再編ですよね。
そうですね。私たちの暮らしにどう関わってくるのか、そして、地域でどんな面白いことが起きているのか。
はい、そのあたりを大事なポイントをギュッと凝縮してお届けします。
市役所の中ってどうなってるのって、まあ普段はあまり考えないかもしれないですけど。
そうなんです。でも今回の変更って実は私たちの未来の暮らしやすさにこう直結する話なんですよね。
では早速中身を詳しく見ていきましょう。
はい、
まず一番大きなニュースです。4月1日からゲロ市役所の組織がガラッと変わります。
目的は人口減少といった、まあ、難しい課題に対応しつつ SDGs や DX、 つまりデジタル化ですね、そういった新しい視点を取り入れると。
未来につながるふるさと作りですか。
そういうことですね。例えば総務課とデジタル化が一つになって総務デジタル化ができたり。
ああ、なるほど。あとは観光や文化、スポーツが観光文化スポーツ部として一つにまとまったりもしますね。
ええ、なんだかより専門的で連携が取りやすくなりそうな感じはしますよね。
そうですね。ここで興味深いのはなぜ今この変更が行われるのかっていう背景だと思うんです。
おっしゃる通りです。これは単なる部署の配置替えというわけではないんですよね。
と言いますと、
社会全体のこう大きな変化に対応するためのかなり戦略的な動きと見ることができますね。
戦略的な動き。
例えば先ほど出た観光、文化、スポーツを一つの部に統合したという点。これは温泉だけじゃないゲロ市の魅力をトータルで発信していくぞという、まあ、強い意志の表れでしょうね。
なるほど。
今年の秋に開催されるゲロアートディスカベリー2026のために芸術祭推進室を新しく設置したことからもその本気度が伺えます。
確かに専門の部署まで作るのは本気ですね。他にも私たち市民に身近なところで言うと住宅対策課という新しい課ができますね。
はい、空き家対策とか市営住宅、景観のことなど住まいに関する相談窓口が一本化される。
これは分かりやすくてすごく助かります。
まさにワンストップでのサービス向上を目指しているということですね。
はい、
あともう一つ注目したいのが農林環境部です。
農林と環境が一つになる。
農林分野と環境分野を統合して地球温暖化対策などを森林施策と連携させて進めるとしています。
ほう。
これはゲロ市の豊かな自然資本を生かしながら環境問題に取り組むというまさに GX グリーントランスフォーメーションの考え方ですね。
市役所だけじゃないんですよね。消防本部も体制が変わります。
そうなんです。これまでの3署1文書体制から1署2文書1出張所体制になる。
具体的には北消防署が北文書に、南消防署が南文書に、
そして大阪町文書は大阪出張所へと名前が変わります。
管轄地域も少し変わるんですね。北文書が萩原町地域と混ぜ地域。
で南文書が金山地域、大阪出張所が大阪地域ということです。
これはどういう狙いがあるんでしょうか。
これはですね、消防本部内部の連携を強化するための再編でして、例えば人員が足りない署への応援なんかをもっと効率的に行うのが目的です。
なるほど。
皆さんの安全に関わる緊急出動などへの影響はないと明記されていますので、その点は安心してください。
それは良かったです。組織が変わるとどの課がどこにあるのかも気になりますよね。
ね、そうですね。市役所に行って、あれ、あの課どこ行ったってなると困りますからね。
広報誌には4月からの窓口一覧がちゃんと載っています。例えば新しくできた芸術祭推進室は萩原農事センターの2階、
観光課やスポーツ講演課はふれあいセンターの1階になるようですね。
はい、市役所に行く前には一度確認すると良さそうですね。
それが間違いないと思います。
さてここからは市内の心を温まる話題やお出かけしたくなるような情報をちょっと見ていきましょうか。
いいですね。市の大きな話も大事ですけど、こういう地域の話題がまたいいんですよね。
まずは今年9月に開催されるゲロアートディスカバリー2026の話題です。
はい、
先日第1弾の参加作家とメインビジュアルが発表されました。 会場の一つ旧湯屋小学校の写真を見ると、この木上校舎がどんなアート空間になるのか今からワクワクしますね。
いやー、本当に廃校をアートの舞台にするっていうのは、地域の歴史とか記憶をこう未来につなぐ素晴らしい試みですよね。単に作品を展示するだけじゃなくて、その場所でしか味わえない特別な体験が生まれることでしょうね。
下呂市の新しい魅力を発見する絶好の機会になりそうですね。
間違いないと思います。
地域の話題も心温まるものばかりです。
はい、
マゼでは子どもたちがドッジボールで汗を流して、上原小学校の児童たちが自分たちで育てた日本一のお米を販売したそうです。
ああ、いいですね。写真の子どもたちの笑顔がもう最高ですね。
本当に。それから伝統行事も素敵です。
小坂中学校の生徒たちがボランティアで門松を飾ったそうですね。
へえ、世代を超えた交流が駅という地域の顔を鮮やかに彩っている。あと萩原町の葛八幡宮では、高校の弓道部の生徒が川の安全を願う川沈めの儀を行ったと。
弓道部の生徒さんが、それはすごい。
ええ。
こうして若い世代が地域の伝統とか文化に積極的に関わっている様子は本当に頼もしいですよね。
そうですね。こういう活動を通じて地域への愛着が育まれて、文化が次の世代へとこう受け継がれていくんだと思います。
ええ。お出かけ情報もありますよ。
おう、なんでしょう。下呂ふるさと歴史記念館では3月から縄文体験が再開されるそうです。石を削ってマガタマ作りが楽しめたり。
マガタマ作りが面白そうですね。
そして下呂温泉合掌村など飛騨地域にある円空物をめぐるスタンプラリーも開催中です。
ああ、スタンプラリー。
スタンプを集めると先着でオリジナルのグッズがもらえるみたいですよ。
それはぜひ参加しないとですね。
さて、最後に暮らしに役立つお知らせのページからいくつかピックアップします。
はい、お願いします。
子育て世帯向けに子供1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当。
ああ、これは助かりますね。
それから保護者の就労に関わらずお子さんを預けられる新しい子供誰でも通園制度についての案内が載っています。
へえ、誰でも。
ええ、あと病気のお子さんを預かってくれる病児保育の利用登録も始まっています。
いざという時には本当に頼りになりますからね。
そしてマイナンバーカードの手続きのために3月22日の日曜日に下呂庁舎で休日窓口が開催されるとのことです。
あ、日曜日。
はい、平日お忙しい方はこの機会を利用してみてはいかがでしょうか。
それはいい情報ですね。
さて、今回の広報下呂3月号いかがでしたか。市役所の大きな変革から地域のこう心温まるニュースまで、下呂市の今とこれからが見えてきたように思います。
そうですね。今回のポイントは未来に向けた戦略的な変化と、それを支える地域に根ざした人々の活動、この両輪が揃っていることですね。
ああ、両輪、なるほど。
市役所の再編という、まあ、トップダウンの大きな動きと、子どもたちが伝統行事に参加するといった地味な活動、
はい、
その両方がこれからの下呂市を吸っていくんだなと、強く感じました。
今回の話を聞いて少し考えさせられました。市は人口減少対策とか魅力発信のために新しい部署まで作って動き出していますよね。
そうですね。
では私たち一人一人が自分の住む地域をもっと面白く、もっと住みやすくするためにできる小さなアイディアって何があるでしょうか。
ほう。
プロじゃなくても地元の人だからこそ思いつくようなちょっとしたこと、そんなことを考えてみるのも楽しいかもしれませんね。
なるほど、それは面白い視点ですね。
はい、ということで今回はこのあたりで、また次回お会いしましょう。
ありがとうございました。